広報筑紫の9月号2本目のテープ B 面です。生涯学習情報もやい、料金や申し込み方法の記載のないものは無料または申し込み不要です。申し込み受付などの期間で記載のないものは土日曜祝日年末年始を除きます。スマートフォン講座、デジタルリテラシー向上事業、デジタルに親しみ便利に使えるようになるようにスマホ教室を開催しています。1. 基本の木スマホ体験、スワイプ、ピンチなどの基本操作解説、生活に役立つアプリも紹介。日時10月4日水曜日10時から12時、対象定員初心者成人11人、持参品スマートフォンかタブレット、締め切り9月13日水曜日まで。 2. スマホで子どもを見守る方法を知ろう全2回、フィルタリングを使って位置情報を共有する方法を紹介。日時10月4日25日いずれも水曜日10時から12時、対象定員小中学生の保護者10人程度、持参品保護者と子どものスマートフォン。子どものスマートフォンはなくてもか、締め切り9月15日金曜日まで。託児あり事前申し込みが必要です。 3. 初めて触るスマートフォン体験入門編、実際にスマホに触って慣れるところから初めて楽しさ便利さを体験。日時10月5日木曜日10時から12時、対象定員初心者スマホ購入を考えている人20人程度、締め切り9月13日水曜日まで。 4. スマホデビューからもう一歩 LINE スマホ決済編、 LINE とスマホ決済の基本操作を体験。日時10月5日木曜日14時から16時、対象定員初心者20人程度、締め切り9月13日水曜日まで。5. 初めての LINE、 LINE の初期設定から具体的な使い方までゆっくり解説。日時10月12日木曜日10時から12時、対象定員初心者成人11人、持参品スマートフォンかタブレット、締め切り9月13日水曜日まで。 6. スマホの便利で楽しい使い方、地図、気象情報、ラジオなど便利なアプリの紹介と使い方、入手方法を解説。日時10月26日木曜日10時から12時、対象定員初心者成人11人、持参品スマートフォンかタブレット、締め切り9月13日水曜日まで。 7. 情報格差を解消、楽しく学べるスマホ体験、ニュースや天気、防災についての情報収集の方法を紹介。日時11月1日水曜日10時から12時、定員20人程度、締め切り10月12日木曜日まで。 8. スマホで始めよう災害の備え、防災に役立つアプリ、災害時の便利な使い方を紹介。日時11月1日水曜日14時から16時、対象定員初心者20人程度、締め切り10月12日木曜日まで。これらのいずれも場所障害学習センター。申し込み方法は電話またはホームページから、定員を超えた場合は抽選です。 ID 番号29356、申し込み問い合わせ先障害学習課、電話918-3535。昭和の味をおうちで手軽に作りましょう。昭和レトロな味に温かみと新しさを感じる、素朴でどこか懐かしい家庭の定番料理を作ります。日時10月5日木曜日10時から12時、場所生涯学習センター。料金1030円、受講料振込1000円、材料費当日払い。メニューナポリタン、コーンポタージュスープ、 昭和ドーナッツ、メロンクリームソーダ、対象定員成人16人、なお有料の卓事あり、事前申し込みが必要です。講師料理お菓子研究家久保優子さん、締め切り9月13日水曜日まで。申し込み方法、電話または市ホームページから。 ID 番号12428、申し込み問い合わせ先生涯学習課、電話 918-3535。 達岩自然の家主催講座受講生募集。1、スポーツクライミング教室少年の部後期、人工壁の投範技術の習得と仲間づくり。日時10月から2月の月2回土曜日10時から12時、初回10月14日。対象定員小学3年生から中学生までの20人、料金2000円。2、星空観察、秋の星空観察 in 達岩、月、惑星、星雲、星団なども見頃です。日時10月21日土曜日18時30分から20時30分。対象定員市内在住在勤の人先着10家族30人程度。なお双眼鏡などをお持ちの方はご持参ください。3、初心者キャンプ教室、いざという時に役立つキャンプワーク、ロープでタープ設営、薪作りや火起こしなどの基本スキルを体験。日時10月15日日曜日10時から13時。対象定員市内在住在勤の家族先着6家族30人程度。いずれも申し込み期間9月1日金曜日から16日土曜日まで。申し込み方法、窓口かはがきにて。窓口は9時から17時まで受付です。住所、氏名、振り仮名、電話番号、学年を記入。なお星空観察と初心者キャンプ教室は先着順で電話にてお申し込みください。詳細は市ホームページにて。 ID 番号15758、場所、申し込み先、問い合わせ先、達岩自然の家、郵便番号 818-0001、 市内ユスワル 373-1、 電話 921-3455。 お金の教養講座、老後の資金、子育てにかかる費用、保険や年金、資産運用などの知識や仕組みを学びます。日時10月から2月の第1・第3水曜日10時から12時、全10回、1月のみ第3・第5水曜日です。場所、二日市東コミュニティセンター。内容、社会保障制度を知って備える、生命保険の基礎知識、公的年金と個人年金、子育て世代の生活設計、銀行の上手な活用法ほか。対象定員市内在住の成人20人、なお定員を超えた場合は抽選です。申し込み方法、二日市東コミュニティセンター事務室またはホームページから。締め切り9月24日日曜日まで。詳細は市ホームページにて。 ID 番号3622352、問い合わせ先二日市東コミュニティセンター、電話 918-5600。 生涯学習ボランティアバンク、この指とまれ、ボランティア活動に役立つ学習会を開催。予約が必要です。日時10月から12月。対象、ボランティア活動に関心のある人。内容、クリスマスビーズ、匂い袋、消しゴムハンコ、年賀状作り。料金100円。場所、二日市東、二日市、筑紫南、筑紫コミュニティセンター。詳細はホームページにて。申し込み、問い合わせ先、ボランティアバンク事務局、電話 918-3220。 もやいとは地域共同体を指しており、地域の触れ合いや仲間づくり、連帯を表す言葉です。お互いに交流、連帯して地域づくりを進めたいという願いを込めて名付けました。 これでもやいを終わります。みんなで支え合い、地域包括ケアシステム、助けられたり助けたり、見守りをはじめとした支え合いは、誰もが安心して暮らしていける地域を生み出します。担い手作りセミナーを受けて、あなたも助けられ上手を目指しませんか？誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域住民による見守り活動や助け合いなど、あらゆる住民が役割を持ち、地域の担い手としてお互いに支え合える地域づくりが求められています。地域の担い手とは、皆さんは地域の担い手と聞いてどんな人を思い浮かべますか？地域の役員の人、住民ボランティア、事業所など、さまざまな人たちでしょうか。あるいは隣近所で困っている人の相談に乗る、さりげなく見守る人などを地域の担い手として想像されることと思います。少子高齢化や住民同士のつながりの希薄化が叫ばれる今日では、お互いに助け合うことが必要です。しかし、地域の中の小さな助け合いは意外と見えにくいものです。まずは地域の助け合い探しから始めてみましょう。そのきっかけ作りになるようセミナーと講座を開催します。担い手作りセミナー、ご近所パワーで助け合い起こし。自助とは、自分の身は自分で守ること。互助とは、近隣住民同士で助け合うことと言われています。本セミナーでは、自助を必要な時には他の助けを得ながら自分の問題を解決することを想定し話をします。地域の支え合いは、支える側だけではなく、助けられ上手がいることが大切です。あなたも助けられ上手について考えてみませんか？日時、9月23日土曜日祝日、13時30分から15時、リモート開催。場所、生涯学習センター3階、視聴覚室。定員100人、先着順。申し込み方法、 Google ホームまたは電話。 Google ホームから申し込む場合は、先の二次元コードから申し込みください。 QR コードが掲載されています。担い手作り講座、セミナー内で話のある支え合いマップ作りの実践編として講座を開催します。申し込みはセミナー終了後となります。セミナーと合わせて参加を検討してください。日時、1回目10月11日水曜日、2回目10月18日水曜日、3回目10月25日水曜日、各回とも13時から15時30分、リモート開催。場所、生涯学習センター学習室5、または視聴覚室。定員30人、全3回出席可能な人。申し込み方法、9月23日セミナー時に配布する申し込み用紙を提出。講師、住民流福祉総合研究所、木原隆久さん。講師紹介、東京生まれ、30年前、地域の実態把握の手段として、支え合いマップ作りを発案し、全国に広げるとともに、現在は当事者自身が作る自助マップの普及にも取り組んでいる。問い合わせ、申し込み先、筑紫野市社会福祉協議会、電話 920-8008、ファックス 920-8033。 このように既存の活動やつながりを大切にしつつ、地域に関わるさまざまな人や団体ができる範囲で支え合うまちづくりが広がっていく姿は、まさに地域包括ケアシステムであり、市でもこのような取り組みが広がるように努めています。問い合わせ先、高齢者支援課。消費生活センターだより、相談専用電話、電話 923-1741、 毎週月曜日から金曜日の9時から11時45分と13時から16時30分までです。 SNS からの消費者トラブルに注意、中高生だけじゃなく中高年も。 SNS ソーシャルネットワーキングサービスが悪質商法の勧誘手口として悪用されるケースが年々増えています。中学生、高校生などの若年層だけでなく、中高年層でもトラブルが発生しています。相談内容は SNS 上の広告からのトラブル、 SNS 上で知り合った相手からの誘いがきっかけのトラブル、 SNS 上で知り合った相手との個人間取引のトラブルが各年代で見られます。事例、芸能人を名乗る人物からメールでやり取りすれば報酬を支払うというメッセージが来た。メールを返すと有料メール交換サイトに誘導され、やり取りを続けるために電子マネーを5万円分支払ったが報酬を受け取れなかった。トラブルに遭わないために、 SNS 上の相手が本当に信用できる相手なのか慎重に判断しましょう。簡単に儲かるなどの投稿やメッセージは鵜呑みにしないようにしましょう。身分証明書の情報は絶対に渡さないようにしましょう。また個人情報や自分の写真、身元がわかるような書き込みは安易に投稿しないようにしましょう。不安に思った場合は消費生活センターに相談しましょう。筑紫野消防署情報。筑紫野太宰府消防本部、筑紫野消防署、電話 924-5035。 竜巻に注意。竜巻は季節を問わず発生します。夏から秋に多発する傾向が強いです。竜巻注意情報がお住まいの地区に発表されたら、身を守る行動を。身を守るための行動。屋内の場合、窓を閉め、カーテン、雨戸を引く。建物の最下階に移動する。家の中心、窓のない部屋に移動する。身を守るための行動。屋外の場合、近くの頑丈な建物に避難する。橋や陸橋の下に行かない。飛来物に注意する。起きたことはない、ここなら安全、思い込みは危険です。身を守る行動を理解し、いざという時に備えましょう。筑紫野警察署情報。筑紫野警察署、電話 929-0110。 防犯対策で大切なことは、現状を知ること。自主防犯行動。今私たちの町でどんな事件が起きているの。防犯対策と言われても何をしていいかわからない。今できることは何だろう。そんなあなたに見守っちアプリがおすすめ。見守っちアプリの QR コードが掲載されています。詳しくは筑紫野警察署にお問い合わせください。筑紫野クリップ。7月18日、長年の地域福祉活動に厚生労働大臣特別表彰受賞。元民生院児童院の上本富士子さんと石内孝則さんが市役所を訪問。民生院在職15年以上を理由に特別表彰を受けたことを市長に報告しました。福祉活動は継続することが大切です。石内さん、これからもコミュニティの健康福祉部会や自治会の子育てサロンなど地域でできることに取り組んでいきたいと笑顔で語ってくれました。7月24日、子どもたちが水に慣れるように。社会貢献の一環として福祉用具や子育て製品の寄贈を行っている一般社団法人筑紫地区建設コンサルタンツ協会から、市は毎年さまざまな物品の寄贈を受けています。20年目を迎える今年は、子どもたちが楽しく水に慣れることができるようにと、ベビープールなどの寄贈を受けました。今回寄贈された物品は街道保育所での活用を予定しています。7月27日、笑顔とダンスで目指すは世界一。市内岡田で活動しているファンキーズダンススタジオの選手たちがダンス大会 UDO ジャパン2021ビデオ審査で優勝し、 イギリスで行われる世界大会への出場を決め、市長へ報告しました。大会に向けて岡田在住の足塚由良さんは、今までの練習を無駄にしないように真心を込めて踊りますと意気込みを話してくれました。7月27日、鍛え抜かれた新技タイで日本一。6月に行われたレスリングの明治杯全日本選抜選手権で、本市出身の尾西大賀さんがグレコローマンスタイル 55kg 級で優勝し、市長への報告を行いました。優勝の要因の一つに、精神面のトレーニングの成果ですと話す尾西さん。9月に行われる世界選手権に向けて、目指すは優勝だけですと話をしていました。7月29日、灯籠の輝き、地域の輝き。紫ヶ丘地区で竹灯籠の夕べが行われました。このイベントはコロナ禍で開催できない夏祭りの代わりに、何か地元を盛り上げることができないかと始まったものです。会場では地区の子どもや大人が手作りしたさまざまな文様の竹灯籠が数多く飾られていました。ライトアップされた竹灯籠の光は重なり合い、地域の絆を表すかのように温かな光を放っていました。7月31日、8月3日、夏休み探検ツアー。三笠自治会バスが吉木小学校と芦木小学校の子どもたちを対象に周遊体験を行いました。自治会バスを身近に感じ、地元の良さをより知ってもらうことなどを目的に企画された今回のイベントは、参加した13人のうち12人が自治会バスに初めて乗車するとのことでした。約1時間の周遊体験を楽しんだ子どもたちは、最後に絵日記に思い出をまとめました。8月2日、得意技は内股と小内刈り。7月に行われた九州少年柔道大会において、塚市東小学校6年生の中島俊斗くんが男子軽量級で優勝。同じく乙部光さんが女子軽量級で準優勝を果たし、市長へ報告を行いました。それぞれの得意技を披露した2人は、今後の目標を聞かれると、中学生になっても柔道を続け、県大会や全国大会で優勝したいですと話していました。終戦直前の悲劇を忘れない、筑紫公民館と筑紫平和記念館にて、筑紫区における慰霊祭が開催され、約40人が参列しました。昭和20年8月8日、米軍機が西鉄筑紫駅付近に進行中の電車を機銃照射し、多数の犠牲者が出ました。筑紫区長の大石秀樹さんは、事件を風化させず、被災者の追悼と平和の願いを継承するために、この記念式典を続けていきたいですと話していました。これで筑紫のクリップを終わります。これで広報筑紫の9月号を終わります。この後には何も録音してありません。カセットテープは必ず巻き取ってからお返しください。なお、カセットテープの不具合がありましたら、電話かメッセージでお知らせくださいますようお願いします。